はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学はこちらですね。ディナイを外す方法ということで、昨日に引き続きオフェンスの話をしていきたいと思います。昨日の動画でですね、私が個人的に好きな広いスペースでの3アウト2インのオフェンスを紹介しました。まだ見てないよという方はね、昨日の動画もぜひ、合わせて見ていただければと思います。簡単に復習すると、5アウトオフェンスに似た形で、広めの3アウト2インのアライメントになり、ウイングにボールが入ったらですね、まずガードの選手はアウェイに動いてハイポストを大きく開けると。そしてセンター同士のスクリーンを使ってハイポスト、ローポストに動き、サイドラインにトライアングルを作って攻めると。これは非常にいいオフェンスですよという話を昨日したんですね。これは私は個人的に非常にいいなと思っていて、個人的に好きなオフェンス戦術であります。もしよかったら昨日の、ね、動画も見てみてください。でウイングにボールを落とすっていうことは非常に重要で、何をするにしてもウイングっていうのは攻めやすい場所なんですね。ここの45度のところに、位置しているプレイヤーにですねボールが行くと、これがまずローポストにパスをするにもちょうどいい角度、ハイポストにパスをするにもちょうどいい角度ですね。でガードの選手が一回こうアウェイに、下がっていますけれども、どこにも出せないということになれば、ガードがもう一回受けに来るということになりますね。その時にガードに返すにしても、いい角度なんですね。どこにパスをするにしてもちょうどいい場所がこの45度のウイングになります。また、味方のオフェンスがここ誰もいなくてですね、1対1を仕掛けるっていう時もこれ左右どちらでもいけるという意味で、ウイングっていうのは非常にですね攻めやすくなる、非常に大事なポイントなんですね。だからここの最初のエントリーパスって言いますけど、ガードの位置からウイングにパスをするっていうこのパスがオフェンスの第一歩として非常に重要で、パッシング系のねオフェンスはだいたいこの45度のところから始まると言っても過言ではないと思います。ということは相手チームからするとですね、当然そこをディナイすると、パスコースを防ぐようにこうディナイするっていうのはこれ当然のことでして、こんな簡単にパスがエントリーさせてくれないということになりますね。強いチームと試合したらですね、ここにパスがいかなくて、とにかくボール運びに困ったっていう経験は皆さんあると思います。じゃあその時どうするのって言ったらですね、このディナイが厳しいってことはその裏のスペース、ここのハイポストですね、ここのところが非常に大きなスペースが生まれるということを考えて、ハイポストにフラッシュをすることを考えるんですね。はい、これが非常に重要な、ハイポストフラッシュのつなぎになります。ここの2番のウイングの選手はですね、ディナイ大きく張られてますので、ここでボールをもらうわけにはいきません。その時にハイポストでフラッシュをしてですね、このちょうど、3ポイントラインとね、このハイポストのちょうど中間あたり、この高めの位置ですねにボールをもらいに上がると、フラッシュっていうのはこうパッとこういきなりパッとこう光るようなそういう動きなので、止まっておいて、あパスがいかないな、ウイングにエントリーできないな、ディナイされてるなと思ったらパッと走り込むということが重要です。でここにパスが行った瞬間にこの選手はですね、一回ボールをもらうつもりで、ボール側にこう突っといてですね、この X の2番ディフェンスをこう突っといて、パッとこれも走り込むというふうにすると、これはバックドアカットの成立になります。はい、この4番の選手はですね、バウンドパスでポンとこう落としてあげると2番の選手がレイアップになるということで、まあ昔からね、もう何十年前もからあるようなプレーですけれども、これは非常に重要なプレッシャーリリースの方法になります。当然この45度はディナイされるので、ディナイされたらフラッシュが自動的に上がる、こういうのを習慣化するといいですね。はい、でこの場合ですね、ここでパスが入れば、レイアップシュートでいいんですが、まあ何らかの理由でですね、ここに、バックドア切れたところでボールが入らないということがありますので、その次の動きも紹介しておきますね。これいろんな動きがありますけれども、この2番の選手は走り込んでますので、このままこう走り抜けていっていいと思います。この逆サイドのコーナーまで走り抜けていきます。そうしたら、このボールサイドの方が2人だけになりますので、この4番の選手がこの図だけだと分かりにくいですけど、こうボールを受けた状態からターンをしてこう背中をね、この1番の選手に向けるような感じで、ここ反転します。ピボットを踏みます。でこの1番の選手は一旦左にフェイキングをしてから、ギリギリを通る、ね、ブラッシングと言いますけど、スクリーンギリギリを通って走り込むと、ここで手渡しパスが受けられますね。はい、なのでここのところで手渡しパスを受けたら1番の選手がそのままレイアップに行くという、こういう形に、なります。はい、ハイポストフラッシュをして抜けた2番が抜けていったところに、少し遅れて1番が 走り込んでいくと、手渡しパスを受けたらレイアップということになりますね。でここまで行ってここでパスが入らなければ、これもう一回1番がこっち抜けてしまうとですね、こっち側がもうごちゃごちゃになっちゃうので、2人目のカットについてはですね、これカットバックと言いますけど、この後ろの方にコーナーの方に抜けるようにしましょう。こうすると大体パスは通ります。この1番のトレールに対してですね、パスが入らないということはディフェンス大体内側にいますから、そのまま体を反転してコーナーの方にカットバックすると、ここからですねアウトサイドへのパス、これは簡単にいくんですね。はい、もしこれシュートがうまければこの1番の選手はここで、後ろに下がりながらのね、バックペダルを踏みながらの、ボールの受け方になるので、少しシュートとしてはバランスを崩しやすいシュートになるんですが、ここのところでバックペダルをしてここで4番からパスを受けるということができます。大体ここはノーマークになります。でこのシュート構えた時にこの4番の選手のディフェンスからするとですね、最初にこのフラッシュでパッとつながれた瞬間にディフェンス あのメンタルとしては、あ、しまったって思ってるわけですね。はい、やられた、つながれたって思ってるわけですよ。だからここ一生懸命つくわけですね。で一生懸命ついた後にこれ4番がパスをパッと離した瞬間にですね、少し気が抜けます。どうしてもディフェンスはふっと、気が抜けることがよくあります。そしたらここでボールが、コーナーに行った瞬間に、カッティングをしてですね、バスケットカットするともう一回これリターンパスが案外簡単にもらえたりするんですね。はい、それに対して、こちら側の5番の選手はハイポストフラッシュすると、最初に狙いを作っていたようなこういったサイドラインのトライアングルができるということで、ディナイされたらこういった形で、サイドラインのトライアングルを作ることができるというお話になります。もう一回話をしていきますね。本来であればこの45度にパスが行き、ね、エントリーしたいというところなんですけど、当然そこをディナイしてくるので、4番の選手がハイポストフラッシュをして、まず2番の選手のバックドアカットを狙います。はい、でバックドアカットを狙ってもらえなければ、2番の選手はコーナーまで抜け、その空いたスペースに1番の選手が飛び込んでハンドオフゲームに入ると。でハンドオフもダメだったらこのままカットバックをすると、これは簡単にボールが受けられますよということですね。でボールを受けたら4番の選手はパス&ランで、バスケットカットしていくとインサイドでボールをもらいやすいと。それに合わせて5番の選手がハイポストフラッシュしていくと、なおさらいいスペースになるので、こんな感じで一連の、ね、動きで、3アウト2インの動きをやっていくと、相手にディナイされても全く困らないということで、ぜひこの動きも覚えておいてください。はい、ということで、ありがとうございました。前回に引き続きですね、3アウト2インの、基本的なオフェンスパターン紹介していきました。最近ではあまりね、インサイドのポジションを取るタイプのオフェンスは見なくなりましたけれども、まあ、まだまだね非常にこう有効じゃないかなというふうに思っていまして、私個人的には好きな、オフェンスなので、今日は紹介させていただきました。何らかあなたのヒントになれば嬉しく思います。ぜひチャンネル登録をしてまた次の放送でお会いしましょう。最後にお知らせをね2つさせてください。1つは無料のメルマガ講座、メルマガ登録していただきますと最初の1通目で限定の動画もプレゼントしております。ぜひ無料にてメルマガをお受け取りください。それからバスケの大学研究室というオンラインサロンではですね、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、私が表ではちょっと出しにくいような話をですね、どんどんしているという オンラインコミュニティになります。私とのこのつながりの中でね、質問に答える、悩みに相談するというようなね、そういうような、オンラインサロンになってますので、ぜひあなたも一度ね、覗いてみていただきたいと思います。 Facebook グループでのオンラインサロンなんですけれども、その中身だけ知りたいという方はこの YouTube のメンバーシップ、画面下の青いボタンメンバーになるをクリックしていただくか、またはボイシープレミアムリスナーに参加していただくという2つの方法があります。プレミアムリスナーに入っていただいてもですね、その音声にした記事は文字でね送るので、記事も読めますよということでね、非常にお得となっております。特にプレミアムボイシーの方はですね、初月無料となってますので、ぜひとも一度お試しいただければと思います。はい、ということで今日もありがとうございました。三原学でした。それではまた。